302号室のポッドキャスト。ああ今日はなんか疲れたわ
お疲れ様でした。
普通こう、はい、モノマネとかね、うん、このモノマネタレントという方は、うんうん、はい、おおすごいやっぱ似てるねみたいな携帯模写とか歌のうまさとかね、
はい、あ歌うまい人多いですもんね。
そう多いんですよ。
そうらしいですね。
そこがアピール点なんですけど、うん、やっぱそういう既成概念をやっぱ壊しましたよね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、私のモノマネもね
似てるかどうか分かんないんですけど、もうなんかバカバカしくていいという
めっちゃ面白かった
です。そういうの好きです
ね。
はい、
まあ、これからも頑張ってね、行きたいと思いますよ。
例えばなんかモノマネやってって言われた時のレパートリーって用意してるんですか、黒木さんは。
もう用意してますよ。
まあ橋幸夫でしょ。
違うよ
あれ違うの。
違うですか。
橋幸夫なんてやったことないよ。
今日もうしつこくやったよね。
もう、
やったやってないよ。
あ、そうなんですか。黒木さんがよくやるのは、
はい、何ですか。
佐野元春でしょ。
あ、佐野元春僕はいつも思うんだ
いつも同じ
で同じことおっしゃいますよね。
僕はいつも思うんだ
あとは
あとは昔はやっぱ三河健一ブームの時があった
んで、ね、やってましたね。三河さんやってましたね。
三河さんやってましたね。
見たこと
ない。あと松山千春とかね。
あ、それあんま聞いたことないな
だって一緒にカラオケとか行かないでしょ。
そうですね。あ、カラオケで披露するんですか。
うん、
おーぞーらとーみたいな感じでやるんですか。
違うよそれ。果てしなひ
って
あそーぞーらとーですよ
なんでモノマネだとこの人はしゃぐれるんだろうねどっからそうだな本当にいやまだ猪木とかね、あ、長州とかそういうの分かりますけど、
あ、そういうのやってたね。なんかやってましたよ一時期。そればっかりだったよね。
はい、
柴田あ遠赤焙煎
でも声は似てるような気がします。
なんかそれなんとなく、
はい、頑張ります。昔ね、あの原一平っていうあの寅さんのモノマネやってた人、
はいはいはいはい、
あの人がゲストっていうのあったんですよ番組で。で、あの終わって、はい、いや僕もなんかモノマネもっとやれるようになりたいんですよって言ったら、はいはい、あの君は野口五郎さんに声が似てるよって言われたことがあって。
じゃあやっぱここは私鉄沿線が来ると。
解散次地で。君のこと
これはね、画像で見せられないのが残念なんで。
そうですね。
近々アップしましょうか、う
ん、まあちょっとねあのユーストリームで見てる今やつが
それはじゃ あ、まあれ、はい、コロッケさんがやる私鉄沿線
で。そうですそうです。もうモノマネ全部そうですよ。誰かがやる誰誰っていう、
二重で。
それじゃないのは、うん、佐野元あるだけです
そこですか、
うん、他がやんないから。
他がやんない。
あ、そうですね。
僕はいつも思うんだ。ワークンロール。
僕は本当に佐野さんに何度かお会いしたことありますが、
そうですよね、うん、
そんな言葉一回も言ったことないですよ
あの人でもね、あの人が喋る、まあ、ラジオの番組とか、うん、あのだいたいそうなんですよ。あのアイシンクソー方式っていう、
あ、
日本人のあまりこう、はい、会話の仕方ではないね、トークの仕方ではない。
まあそうですね、
うんうん、
僕はいつも何とかと思うんだっていうの、うん、僕はいつも思うんだ何とかが何とかだとっていう、こう、うん、英文ですよ。
本当
に
英文を、
英文をそのまんまっていうね。
会話とかしてもまずこういろいろ聞いたりすると、うん、ああそうだねっていう出だしですもんね。まず
今のは長州でしたね。
そう
そうだね。あ、そう大したもんだ。
何言ってないですよ。
そんなこと
ないですよ。
大したもんだ。
大してないですよ。
そんな言ってないんだよね。
言ってないんですよね。
角川広志のサイレン。
何ですかそれ。
なんだそれ。
それもしもシリーズですかね。もしも角川広志がサイレンだったらみたいな。
細川隆史です
。細川隆史。ファーファーこれまた大事故ですね。今本当にこう今、
もうこれはね放送事故じゃなくて交通事故ですよ本当に。
交通事故です、今のはちょっともうね本当サイレンになりますよ。
もう飼い犬に、飼い犬にピシ噛まれるっていう
一番嫌なとこをね、
うん、
いやいやね本当に、
うん、こんなんでいいんですかね。
わかりませんけども。でもね22日の放送がお休みというのはなんかちょっとね。
そうですね。
まあやむを得ないんですけどもね。
うん。一生飽きますけど何しますか。
いや僕は普通になんか仕事があると思いますよ。仕事があるというか302がない分そこでなんかやんなきゃいけないと思いますけど、準備とか。
あ、準備とかですね、そういう時間に。
何するんですか。
いや俺多分普通に家にいると思う。
あら
在宅で、
うん、飲み行ったりして
家で、うん、
あら
多分飲んでると思いますけどね。
黒木さん家で飲むときはなんかこうおつまみがないとダメな人ですか、うん、
いや全然
酒だけでいい、
うん、
あそうですか。
それは助かりますよね多分お家の方は。
お家の方は、
はい、
でもこの間飲み会の時はちゃんとむしゃむしゃね。 食べたじゃないですか。
いや食べないとだってほらやっぱね、
回りますよ
アルコールだらけになると。いやいや
そうそうそうそう、
うん、だからそれ意識して食べるようにしてるんですよ。
でも家ではってこと？
うん、
おそうですか。
家ではね、俺あのみんなで飯食った後に、家族が寝静まった後にあのコップを音がしないように、はい、カチャってこうチャリってこう出して、
はい、
それで氷入れて水入れて
ヘタレタケーってことですね。
そうそう完全にそうですよ、
一人で飲むんですか？
一人で、
まあ、その方がいいですね、助かりますそれは、うん、
か静かに飲みますよ、
うん、あもう素晴らしいことです、
寝静まった後にね、
うんうん、もうほんと美空ひばりの世界ですね。
何が
悲しい酒、うん、
一人酒場で飲む酒は
ね、
家で飲んでますけど。正山は？
僕はまあ半々、まあでもやっぱり家で飲む方が多いですけど、僕はやっぱなんかおつまみがないとダメなんですよ。
食べながら
なんかないと、豆腐でも納豆でもいいんで、
そういうの例えば一人だったら、はい、わざわざなんかこう出して
なんかないとダメです。
なんでもいいんでね。ないなら飲まないんですか？じゃあ
飲むにしてもほんのちょっとだけ。スキッパラってやっぱ酔う、まあ、早いでしょ。
だからもうたらふく飯食った後、
食った後ね、
うん、飲むんですよ。
なんかだからちゃんといつも常備してますよ、うん、お菓子の新製品とか。
そんな時にねたまにやっぱ焼酎切らしてることがあるんですよ。
あら
もうとか切れちゃう、切れてないですよ切れてるんですけどね。
もう今アイコンタクトで絶対言うと思ったけど、
あのねあれ買ったんですよ、こういう陶器のこの樽みたいな
寝かせるやつね、水と割ってね、
うん、ちっちゃいやつ、
まあ、買う焼酎サーバー、
うん、あれを買ったんですよね、
はい、
でというか誕生日に買ってもらったんですよ、はい、嫁にねだって。でそれに移すんですよ、うん、あれがどれぐらい入ってるかが分かんないんじゃないですか。
瓶はねこうやって見ればいいのね、う
ん、中身見えないんですか、
ね、そうそうそう、であれでねたまに罠があ
れみたいな、
うん、でちょっと傾けると1杯分ぐらいはあるんだけども、はい、そう傾けてるともうこれがラストだと思うとね、
うん、
もうじんわり飲みますねそれはね。
じんわり飲むんだけど、そういう風になる時にはもう 2,3 杯目だったりするわけですよ、
はいはい、
その勢いついちゃってるからそうクッといっちゃって、
これで我慢って感じにならない、
ならない。その時はだからもうそういう焼酎で結構いい気分になって改めてビール開ける時もありますもん、うん、
焼酎の後にビールですか、うん、
まあバカなんでしょうね。
まあ飲みたいときは飲みたくなりますよね。でもね、
やっぱね小瓶とかだけはいつも飲めるようにこう揃えとかないとダメだね。
あなるほどね、
うん、多少
ということで、
はい、
再来週の
再来週、
はい、来週お休みで、
来週、ね、はい、お休みなんで、昭和の日でございますので、はい、このテーマです。こんな東京タワーは反則だ。
最近はなんかスカイツリーに押され気味みたいですけどね。
ね、どうでもいいか
いいんですか
ということで皆さんまた再来週ということで、
はい、
この辺でお別れです、
うん、
何ですか。
お相手は斉藤清六と、は
い、サモハンキンポーと
榊原郁恵でした。302号室